もしもし、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。今日どんなご相談でしょうか。
お金に関する問題です。自己破産申請をした相手からお金を返していただけるかどうかということです。
どれぐらい貸してるんですか。
もともとは300万近くなんですけれども、
はい、
月々ちゃんと返していただいてたので、
ええ、
残るところ30万ほどのところで相手の方が自己破産申請を出したということでした。
どんな相手にこのお金を貸すことになったんですか。
主人の、不倫相手でした。
あら、なんかそっちの方が問題が深いですね。お金の額というより。
そうなんです。一度に300万ではなく数回に分けて、
はい、
結果合計金額がそのぐらいになったということで、
はい、
その300万という金額は公正証書を取り交わしておりまして、
はい、
でその公正証書を取り交わした以外にも400万以上のお金が相手に流れていることが分かっております。
まず失礼ですけど、おいくつですか。
61です。
61歳。ご主人は。
64です。
結婚してから
30年少しですね。
30年少し。
はい。
お子さんはいらっしゃるんですか。
はい、2人おります。
不倫の相手の女性はおいくつぐらいのことですか。
51です。
旦那さんいつ頃から彼女と付き合い始めたんですかね。
私が知ったのが5年前ですから、
はい、
その時点で8年前からのお付き合いだそうです。
13年前からということですね。
はい、
あなたは知らなかった。
単身赴任だったんです。
ああ、そうですか。
はい、で私は主人の実家で親の面倒を見ておりました。
相手の女性には家庭はあるんですか。
いえ、ないです。離婚歴はあるようですけれど、
これどういう形で発覚、公正証書を取り消すというところまで言ってるわけですから、
はい、
発覚したわけですよね。
はい、
これはどういうことで。
夜中の電話です。相手からの、
はい、
電話の声が夜中でしたので、
はい、
隣にいる私にも漏れてきたので、
ええ、
この時間に女の人からの電話はおかしいなと思って、
うん、夜中ってそれ何時ぐらいですか。
1時です。会話の内容が家族に対する言い方だったんですね。
うん、
だから普通のお付き合いの人じゃないっていうのはすぐピンときましたので、
はいはい、
問いただしたらばそういうことでした。
うん、それで離婚という方向にはいかなかったんですね。
考えました、
はい、
体調も崩しましたけれど、やはり主人を愛していると思いましたので、
はい、
やり直すことにしました。
うん、300万プラス400万ということなんですけども、
はい、
ご主人の方からいや実はそれぐらいお金を貸していたという話があったんですか。
全部通帳を確認しまして、
ええ、
通帳から向こうの口座に振り込まれているお金を計算したらばその金額になりました。
ああ、そういうことなんですか。
はい、メールもみんな確認しておりますから、
はい、
もう一方的に向こうからお金が必要だからお願いします、必ず返しますというふうな形で1回に30万、多い時には100万とかも流れていったようです。
相手の方仕事なさってなかったんでしょうか。
お昼は保険の外交をして夜は水商売という形。
この自己破産は、その相手の方からそういうメッセージがあったんでしょうか。
弁護士事務所からでございます。
弁護士事務所から。
はい、その弁護士の方に私直接お電話を何回かいたしまして、
はい、
戻ってくるお金なんでしょうかということを尋ねましたが、戻りませんということをはっきり言われました。それで一つわからないのは公正証書の取り決めの中に第4条というところに、
はい、
分割金の支払いが1回でも遅延したときは直ちに残債務全額を支払わなければならないという項目があるんですが、
はい、
この公正証書のこの書き込みよりもそっちの自己破産の方が優先するのかどうかが分かんないんですね。
なるほど。これ奥さんその残り30万返ってきたらお気持ちの上では納得なんですか。
要は私、はい、離婚も考えたんですけれども、
はい、
慰謝料請求とかそういうのも全部考えましたがそれも行いませんでしたので、
はい、
この借金が全額終わった時が私の心のそのけじめとして考えておりましたので、
はい、
30万を返していただいた時に、
はい、
その過去の思いも消えるかなというふうに努めてまいりました。
はい はい、わかりました、はい。今日の回答者の先生紹介いたします。はい、弁護士の坂井誠先生です。よろしくお願いします。
さっきの法律的な問題の前に、
はい、
公正証書にした300万円と、
はい、
それ以外に400万円ぐらいあるとおっしゃっていて、
はい、
当事者としてはあなたではなくて、旦那さんと不倫相手の彼女のお金のやり取りですよね。
はい、そうです。
だから今おっしゃっている公正証書というのも最後におっしゃっていたけれども、
はい、
あなた自身が法律上の当事者ではなくて、
はい、
まあ、金を貸して返してくれと言える債権者は旦那さんということですよね。
はい、
で、まあ、そういう前提でお話をしますけれども、もともとこれ上げてしまったようなお金っていうのはあったんですか？それで300と400になったのかな？
その400の中には、
はい、
上げるという気持ちで差し上げたものもあります。
中にはね、
はい、その流れを見ると400万までは自由に通帳から向こうに融資したみたいですけども、残る300万の段階では、
はい、
もうお金に限界が来てた状態でして、300万の中の50万は金融ローンで、
うん、借金して貸した。
そうなんです。
そうするとこれはあげるって話じゃないよねっていうことになるわけですか？
そうです。
じゃあ手持ちのお金を渡してた間はまあそういう関係なんであげたって扱いでもいいけど、自分が苦しいのに無理して渡したのはこれは貸し付けだよねと、まあ借金だよね向こうのと。
はい、そうなんです。
そんな事情がおありになるわけね。
そうなんです。だから今回その残り30万のところなんですが、それも金融ローン会社から今月の振り込みが遅れておりますという連絡が来ました。
ああ、なるほど。それ銀行ってことですか？
いえ、ローン会社です。銀行ではございません。
なるほど。振り込みっていうのはだってその相手の女性から振り込むんですよね？
そうなんです。だからうちの主人 の, カードを本人が持っておりまして、
はい、
要は50万をそのローン会社から借りました、
はい、
でそれを相手に渡しました。
でだけど借り主はあなたの旦那さんですよね？
そうなんです。
でローン会社はあなたの旦那さんに請求してきますよね？
そうなんです。
でそれをだからあなたの旦那さんに返す代わりに彼女がローン会社に返してましたということですよね？
そうです、はい、
でそれが滞ったんで、
はい、
法律上の債務者であるあなたのご主人に滞ってますけどっていうのが来たと、
はい、
こういう話ですね。あ、分かりました。そうすると400についてはもう上げちゃったもんだという理解でいいんですかね？
はい、はい、諦めます。
で破産手続きはどこまで進んだかご存知ですか？
来月に、裁判所の方に書類を提出すると言っておりました。向こうの弁護士の方が。
申し立てはこれからっていうことですか？
そうです。
来月申し立てですね、はい、じゃあまだこれからなので、
はい、
まあ、破産手続きの概要をご存知かもしれませんけれども、
はい、
もう要するに自分としては債務返せませんと、はい、返すのがどう考えても難しいですと、
はい、
いうことで、
はい、
まあ、個人の場合は支払い不能っていうことで破産申し立てができるんですけれども、
はいはい、
自分の財産と借金をこう計りにかけて、
はい、
とても返せませんと、まあ、財産というのは収入ですかね、はい、として手持ち現金がなければですけども、
はい、
でそれでじゃあ手持ちの財産と債務額、まあ、
はい、
債権者から見たら債権額ですけど、はい、債務の額をこう両方トータルをして、
はい、
それぞれ、債権額に応じて割合的に安分して返す額を決めると、
はい、
だから配当が 3% とか 5% とかって、
はい、
そういう話になりますよね、
はい、
でこの方は財産はきっとあんまりないからこういうことになったんで、で代理人でもうすぐ申し立てをする先生は、
はい、
おそらく戻りませんよっていうそういう回答だったんでしょうね。
はっきり戻りませんと言われて、
う
ん
う
ん、
資産がほとんどないんでしょうね。
そうですね。あとは打ち切りだけではなかったようで、
うん、
そうですね、あと3名の方がいらしたみたいで、
まずポイントからいきますと、
はい、
公正証書 の,、
はい、
その1回でも怠ったらっていう4条とおっしゃったけど、
はい、
これは難しい言葉で言うと固い約款なんて言うんですけど、要するに1回でも怠ったら残りは残額全部いっぺんに返しなさいと、期限の利益を喪失しましょうって書いてあると思うんですけども、破産手続きっていうのはそういう債権も含めていっぺんその請求することができなくなるんですね。もちろん今一気に返しなさいという債権は持ってるんだけど、破産申し立てをした時点でもう破産管財人っていうのはつきましてね、財産全部でいくらあるのか、債務は全部でいくらあるのか、
はい、
それで裁判所とか、まあ、破産にかかる費用を引いて、
はい、
残りを債権者に安分して返しますっていう制度なんで、
はい、
公正証書の4条があるからといって、
はい、
他の人に優先して返してもらうっていうわけにはいかないんですよ、
はい、
だからまあ分かりやすく言うと、
はい、
公正証書のその4条があるからといって、 返ってくるということにはなりませんと、分かりやすい結論としてはね、はい、破産手続きの中で認められた金額しか返ってきませんということになるんです、
はい、
で、申し立てがあった後に分かっている債権者には債権届をしてくださいというそういう連絡が来ますので、
はい、
そこで、とりあえず30万は確実ですけれども、
はい、
もしさっき言った400万っていうのはね、
はい、
まだ貸付金だっていうならば、
はい、
一緒に届け出た方が割合的には増えるので、
はい、それはもう相手の弁護士の方には送っておりますけれども、400万の方の書き出しを、他の貸付もあったらば書類に提出してくださいということだったので、うん、一応それも書き出して送っております。
あなたの方としては公正証書を作って任意に返してもらえる範囲で300万返してもらえたらもう気持ちに区切りをつけようと思っただけで、あとの400万も性質としては貸したもんだと、
はい、
こういう考えで出したということですね、
はい、そうです。
まあ、それは一つの考え方なので、
はい、
で出された方が有利なので出すのはいいと思います、
はい、
で関西人がついたら関西人はその女性からそのあたりの事実関係も聞いて、その債権を認めるか認めないか、
はい、
ということを関大の立場で判断してくると思います、
はいはい、
でただ問題はその人に資産があれば、はい、満額とは言わないまでもその割合的にね、
はい、
認められた金額が配当されるんですが、
はい、
なんか財産あるのかな。
ないようです、うん、親の方から引き継いだ不動産とかを今処分しているところですっていうのは言ってましたが、はい、それもちょっと難しいということでした。それを含めても
不動産があるっていうことはある程度 その配当の原資はあるんじゃないですかね。
うちの金額よりももっと大きい金額の方がいらっしゃるみたいで、
なるほど、
そちらの方が優先される。
不動産に例えば担保がついていたらそちら優先しますけど、
はい、
あなたのところと同じようにただの債権だったら、
はい、
どっちが優先じゃなくて債権額に応じた案分で返すんですよ。その割合で配られるってことなんですね。
あ、はい、わかりました。
だから債権額はできるだけ多く届けた方がいいですよという。
あ、なるほど。
はい、で、さっきの400万の話に戻るんですけどね。
はい、わかりました。
ただ、まあ、直接法律の話じゃないけれども、
はい、
実は一番大事なところは最後におっしゃっていた心のけじめっていうお話をされてたじゃないですか。
はい、そうです。
これは弁護士的な意見かもしれないけれども、はい、300万をとにかく270万まで9割返したと。でそこで力尽きちゃってということなん で、
はい、
で破産手続きというのは法的なちゃんとした手続きなん で、
はい、
であとは法的な手続きで戻ってきたところで区切りだと思われたらいかがかなと私はお話聞いてて思いましたね。
あ、そうですね、
うん、後の30万にこだわっているよりも、
はい、
もともと700のところを300の公正証書にして、
はい、
ちゃんと返しなさいと言ったら、
はい、
まあ、9割方返ってきて、あと30万ちょっと残念だけれども、
はい、
そこで力尽きちゃったんで、
はい、
それだったらその30万にあんまりこだわって区切りがつかないって言っていると、
はい、
なんかあなたにとってはマイナスのような気がしました。
ありがとうございます、うん、
もしもし、
はい、
奥さんにとってはどう心の整理つけるんだというところで絡んできた問題だと思うんですね。
そうなんです、
ね、だけどお話聞いてるとここできっぱりけじめつけられた方が明日からなんか晴れの空を見れるような気がするんですよ、
はい、
ええ、
はい、ありがとうございます、
はい、よろしいですか。
ありがとうございました、
はい、失礼します、
はい、はい。